今朝、与えられました、新約聖書の、御言葉は、ローマ人への手紙の最初のところです。第1章の、16節から、17節までを今日は朗読をしていただきました。このローマ人への手紙のこの御言葉、今日短いところですけれども、何度もお聞きになったことがある方もおられると思いますし、もうここはもう本当によく学んだというふうに思われる方もあるだろうと思いますし、あるいは、新鮮な思いで、この御言葉を、ひょっとしたら初めてお聞きになったという方もあるかもしれません。しかしいずれにしても、今朝、皆さんと一緒に、新しい心でこの主の御言葉をに耳を傾けてみたいと思うんです。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。このようにこの手紙を書いたキリストの使徒パウロは、私は福音を恥とはしないと言い切っています。皆さんどうでしょうか。この福音という言葉、日常生活ではあまり使わない言葉ですけれども、教会ではよく聞く言葉です。これ英語で言いますと、グッドニュースというふうに訳されます。良い知らせ、良い知らせを聞くということは嬉しいこと、喜ばしいことですから、喜ばしい知らせというふうにも言うことができます。何がそんなに嬉しいのか、何がそんなに喜ばしいのか、キリストが与えてくださった喜びだから、私はそれを恥じることはないんだ、誰が何と言ったって私はこの福音を誇りとする、そういうふうにパウロは言ってるんです。世の中の他の人々が、あなたはなんでそんなものを喜んでいるのかと、呆れるかもしれない。でもって言いますか、 なぜかっていうと、イエス・キリストという人は罪人として十字架につけられて殺された人じゃないか、人々からあざけられて憎まれて捨てられて、挙句の果てには重罪人として十字架につけられて殺されてしまった、そんな人をなぜあなたは信じているのか。だから教会学校でも時々話をするんですけども、イエス様を信じるってことは、これ普通は考えられないことなんだよっていうことを言います。イエス様を信じてるって言ったら周りの人から呆れられる。でもそのキリストを、私は私の誠の神、私の救い主として信じ崇めている、私はこのキリストに従う、キリストを私の主と崇めて喜んで生きる、キリストを信じるっていうことで、たとえ迫害を受けることがあってもキリストのゆえに苦しみや恥ずかしめを受けることがあっても、キリストが私のために耐え忍んでくださったその苦しみ、その恥ずかしめに比べれば、取るに足りないもの。キリストこそ我が命、我が望み、我が誇り、これがパウロの本心です。でそのようにして、この私は福音を恥としないっていう、そういうふうに言ったパウロという人間は、この後ろに退いて、そして福音の力が この前面に出てくる。でこの福音の力がパウロをこの伝道へと駆り立てる。福音の力というのは神の力だ、御力だっていうふうに書いてます。この力っていうここでの聖書の言葉はダイナマイトっていう言葉の元になっている言葉です。ダイナマイト、ものすごい勢いで爆発する、そのようなこの爆発的な力、広がる力が福音にはあるんだ。誰もダイナマイトを抑えられる人はいないんです。いますか？いないですね。だからここで私たちがよく理解しておくべきなのは、福音を述べ伝えるのに私たちの力はそんなになくていいってことです。まあ、必要ないってことです。福音そのものに爆発的な神の力が秘められているんだということです。まあ、これまでこう、まあ、コロナ3年半ぐらい経ってやっと、まあ、少し、まあ、落ち着いてきて、コロナの生活から、まあ、出しようかなという、まあ、そういうところに、まあ、来ていますので、まあ、これまで積極的に思うようにこの伝道ができなかった、福音を述べ伝えることができなかった、まあ、少しずつこう体制を立て直して伝道していこうっていうふうに、おそらく全ての教会が思っているだろうと思います。でも私たちは、まあ、教会では、まあ、伝道するときにはどういうふうにしてやっていこうかっていうことで、まあ、この計画を、まあ、当然立てるわけです。いろいろな計画を立てて、そして、まあ、そのために、まあ、祈る、ね、この計画がうまくいきますように神様助けてくださいと、まあ、祈る。しかし、まあ、ともすると、まるでその神様を私たちの働きの協力者のように、まあ、思ってしまうことがあります。まあ、伝道っていうのは私たちがするので、それを神様が助けてくれる、力を与えてください。そういうふうに、まあ、思ってしまうことがあるんですけども、でも本当はそれは、まあ、おかしいんじゃないかなっていうこと、ね、繰り返しそこに立ち返ったらいいと思うんです。伝道は神の御業です。聖書にそう書いてます。使徒言行録なんか読んでもそうです。伝道は神がなさる御業です。神が私たち人間の思いをはるかに超えてご計画をお持ちになる、持っておられる。そしてダイナマイトのような力を働かせて、そしてご自身の御業をなさる。まあ、私たちはその神の働きの中に捕らえられて、まあ、使えさせていただくということだけです。そのダイナマイトのような神の力っていうのは具体的にどのようなものか、今日は読まなかったんですけれども、まあ、ローマ人への手紙の第1章の3節のからのところにこうあります。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエスキリストである。この神の御力、それはイエスキリストを死人の中から、死者の中からよみがえらせた爆発的な力だっていうこと、これが神の力だってパウロは言うんです。その力にこの御子を死者の中からよみがえらせるというこの驚くべき、その御力にイエス様の弟子たちは捕らえられた。パウロも捕らえられた。そして 今日ここにいる私たちも捕らえられたんです。だからこの神戸信愛教会のここまでの歴史があるんだということです。でその力が今も私たちを生かしている。そして私たちの計画や私たちの力ではなくて、その神の力が私たちを伝道へと導いてくれる、伝道へと促してくれる、もっと言うと駆り立て、我々の心を燃やしてくれる。繰り返しますけど、伝道は神の御業だということ。だから大事なことは謙遜であるということです。パウロという人は、私なんかから見てもすごく情熱的で活動的で激しい人だっていう、そういう印象を受けますけれども、しかしそれと同時にパウロはとても謙遜です。低いんです。自分は弱いってことをよく知ってる。でも神様に用いられて、神の力が大きく働くことをひたすら願ったんです。パウロのこの伝道者としてのこの人生、その働きっていうものは全然順調にいったわけではないわけです。人々から多くの妨げを受けましたし、困難な試練の数々を経験した。倒れそうになったこともあります。でもその時に大事なこと、パウロがそれに耐えることができたのは、パウロが謙遜であったということ。そして謙遜であるということは神の力を信じるということと同じです。で、この、ローマ人への手紙の最初の第一章のところを読むと分かるんですけども、この手紙を書いている時、パウロはまだローマには行っていなかった。おそらくギリシャのコリントにいたんじゃないか、でそこで手紙を書いてるんじゃないかというふうに言われてますけれども、でパウロはこのいつかローマに行って福音を述べ伝えたい。なぜかっていうと、それが神のご計画なんであるからだと信じてた。でもいろいろなこの妨げがあって、思うようにいかなくて、なかなかローマ行きが実現しなかった。私たちもそういうことをよく経験します。でもパウロは繰り返しますけれども、福音伝道は人間の技ではないんだ、神の御業であるんだ、神のご計画であるんだと信じていましたから、ローマへの道は必ず開けると思っていた。そして実際にパウロが思ってもいなかった仕方で、最終的にはローマに行くことになります。ローマに行くというよりも、ローマに連れて行かれる、囚人として、これは使徒言行録読むと分かりますけれども、捕らえられて囚人として、そしてローマ兵に護送されてローマに入っていった。でこの手紙を書いている時は、ムチパウロはだからまだローマには行っていなかった。でも福音というのはユダヤ人だけではなくて、ギリシャ人や全ての人、信じる全ての人に救いを得させる、救いをもたらす神の力であると信じていたんですから、だからローマにいる人たちにも救いをもたらす、だからまだ見ぬローマでの伝道に熱い思いを馳せていた。福音は神の道からだから、あらゆる障害を打ち破って広がっていく。神様のその救いのご計画、伝道のご計画の中に、このパウロのような、福音を恥としない、福音を確信する多くの働き人たちが、捕らえられたんです。で、その働きによってキリストの教会はこれまでの 歴史を作ってきた。その先輩先達のキリスト者たちの列に私たちも今加えられているんだということを忘れてはいけないと思います。神の義はその福音の中に掲示されたと、ね、書いてあるんですね。神の義っていう言葉が出てきます。で、この神の義っていうのと福音っていうものが関係づけられてここでは語られているんです。だから、神の義っていうことについて少しお話しした方がいいかなっていうふうに思います。皆さん、まあ、神の義っていうと、まあ、何度も聞かれてると思うんですけども、まあ、ちょっとこう難しいと言いますか、厳しいと言いますか、なんか裁かれるようなそんなイメージを持たせる言葉かもしれません。まあ、神の義、まあ、いろいろ言い換えられるんですけど、もう少し優しい言葉で言うと神様の正しさ。でもその神様の正しさっていうのはただそれだけがあるんではなくて、大事なことはそこに私たちとの関わりがあるっていうことなんですね。神様と私たちとの関わり、関係っていうことが、これが神の義っていうことに関係あるわけです。で、ある人は神の義っていう言葉を聞いたらこういうふうに言い換えたらいいって教えてくれました。神の義、それは神様と私との正しいお付き合い。神様、私が神様と正しいお付き合いをできているか、それが神の義っていうことなんだ。で、聖書に明らかに記されているのは、神様は天地万物を創造され、私たち人間を作ってくださった。命を与えてくださった。その目的は、私たちを神様に向かって生きるようにと作ってくださった。これとても大事なことだと思います。私も、若い頃初めて聖書に触れた時、あ、人間っていうのは神様に向かって生きるように作られたんだ。それを聞いたとき、すごくこう新鮮な驚き、ね、感動したのを覚えています。人間っていうのはただ人間だけで生きてるんじゃない。神様に向かって生きる。まあ、ところが聖書の最初の方にそのことが書いてあるんですけども、それから読み進めていくと、しかし人間はその神様の目的、神様の願いから離れて好き勝手に生きるようになってしまった。まあ、これも本当にその当時、自分自身の生き方を振り返って、ああそうだなって思いました。好き勝手に生きる、思い上がって神様より偉くなろうとした。バベルの塔の物語なんかを読んで、そう私も思いました。で、神様はそのことにとても心を痛められて悲しまれ、そして当然お怒りになられて、そして人間を滅ぼそうとした。そういうことが最初、聖書の最初に書いてあったんですね。旧約聖書の最初の創世記っていうところにノアの洪水の物語っていうのがあります。神様はそのただ一人ノアという、ね、正しい義人ノアとその家族だけを残して全ての人間を滅ぼしてしまったっていう、そういう驚くべきことが書いてある。そうすると神の義というのはそういう形で最初人間に示されたんだということになります。まあ、私たち人間の側から言うと、神様との正しいお付き合いに失敗してしまった。でもその後、まあ、このノアの洪水の物語を読んでいくと、まあ、ちょっと面白いと言いますか、興味深いのは、神様はそういうことをなさったんですけども、ご自身のその人間を滅ぼしてしまったということをとても後悔されたって書いてあるんですね。悔やまれた。そしてノアに約束され されしました。こういう約束です。人間が心に思うことは生まれた時から悪いことばかりだ。でも私は二度と全ての人間を滅ぼすことはしないという、この約束、これを読むとちょっとこうホッとするわけです。ところが人間はその神様の約束をも軽んじてしまって、そしてノアの時よりももっと不信仰の罪を繰り返してしまった。神様との関係をいよいよ悪くしてしまった。いや、神様はそういう人間、我々人間、本当に深い悲しみと痛みを持ってご覧になったことでしょう。神の義です。神は義なる方です。正しいお方ですから、そういう人間の罪悪をそのままにしておくということはおできにならない。でも一方でノアとの約束があるんです。だから罪ある人間を滅ぼすことがおできにならないんです。ご自分の約束をご自分で破るってことはできないんです。しかしだからといって神に背き罪を犯し続ける人間をそのままにしておくこともできない。それで神はどのようにしてご自分の義を、正しさをこの表したか、貫いたかっていうと、それは我々人間が誰も考えたことのない方法を取られた。神はご自分の独り子である主イエスをこの世にお使わしになり、そして私たち人間の罪をすべて主イエスに負わされた。主イエスは私たちの身代わりとなって十字架の上で我々の代わりに神のすべての裁きを引き受けてくださった、耐え忍んでくださった、担い切ってくださった。そのことによって神は私たちの罪をすべて許してくださった。とても言葉ではちょっと表現し尽くせないですけれども、そういう出来事を神様が起こされたということ、先ほどからの話を少し整理しますと、ノアの時は人間を滅ぼすことによって神はご自分の義を表そうとされた。でそれを悔やまれた。でその次、その後は今度はご自分の御子イエスの十字架によって御子に全ての人間の罪を負わせるという、そういう仕方で神はご自分の義を表そうとなさった。だから同じ神の義といっても、この人間を滅ぼすのと人間を許すのでは全く違います。神様は私たち人間の思いや常識では考えられない仕方でご自分の義を明らかにされた。神様は正しい方であるから、義なる裁きをなさる、それが神の義だと思っていたんだけれども、しかし神様は正しくない不義なる私たちの罪を許してしまわれて、そして神様の前に正しいものとしてくださった、義なるものとしてくださった。キリストの十字架のゆえに神は私たちを一点の罪の汚れもないものとして見てくださった、取り扱ってくださったってこと。一つの言い方をすると、 神の 義は私たちの義となった。これ後でもう少しお話ししたいと思います。まあ、いずれにしても神の義っていうのは神様と私の正しい関係っていうことですから、私の方ではどうしようもなかった、なすすべがなかったんですけど、神様の方から私たちとの正しい関係の中へとこの取り戻してくださった、回復してくださったっていうこと。で、それがこのご自身との関係をその回復するって、それが神様の切なる願いであったっていうこと。まあ、そういう意味では神様は手段を選ばなかったって言ってもいいでしょうね。で、このことが福音の中に明らかにされた。福音、喜ばしい知らせ。で、この、17節のところに、その神の義はその福音の中に掲示されとあって、その後に信仰に始まり信仰に至らせるっていうふうに書いてます。信仰に始まり信仰に至らせる。これ聖書の元の言葉はもっと単純で、信仰から信仰って書いてあるんですね。聖書にはそれだけ書いてあるんです。信仰から信仰、ね、始めから終わりまでただ信仰によるんだ。ということはどういうことかというと、まあ、私たちがその洗礼を受けた後の信仰生活をこう振り返って思わせられることなんですけども、最初は信仰によって洗礼を受けました、ね、でもその後洗礼を受けた後は自分の努力や行いによって、まあ、立派な信仰者になっていくんだ、義を得ていくんだということではないということですね。そこはもう我々は何度でも思い違いをするわけです。初めは信仰によるけれども、その後は人間の努力と行いによって神の義を得るというのではない。そうではない。福音によって救いを受けるということは、初めから終わりまで信仰による、信仰から信仰なんです。今日のこの聖書の言葉は、この教会の歴史の中においてもとっても重要な役割を、果たすことになりました、まあ、皆さんもいろいろと今までお聞きになられたこともあるかと思います、まあ、とても有名なのは16世紀のドイツの改革者マルティン・ルターの話です。まあ、これもお聞きになったことある方もあるかと思いますけれども、改めてまた共に聞いてみたいと思います。このマルティン・ルターというドイツの、改革者は最初この神の義っていう言葉にとってもつまずいたんです、まあ、でも、まあ、つまずくっていうのは必ずしも悪いことばかりでもないんです。まあ、ルターの場合はつまずいてよかったんだと思うんです。そこからルターは方向転換することができたからです。まあ、ルターがその修道院にまあ入り、そしてまた大学でまあ教えるようにまあなりまして、そして新学生たちに、まあ、聖書を学ぶ学生たちに、この旧約聖書の中の最初、まず何を教えようかと言ったときに、この詩編の講義をすることになった。詩編というのは150編あるわけですね。第1編から順番に、まあ、毎日か毎週か1編ずつこの講義をしていく。で、詩編の第31編まで来たところで、まあ、お聞きになってくださって言ったらいいんですけども、詩編の第31編の最初のところにこういう言葉が出てきたんです。神よ、あなたの義をもって私をお助けください。神よ、あなたの義をもって私をお助けください。 で、これをルターはどう理解したらよいのか困ってしまった。ルターはこの神の義が私を助けるっていうことをそれまで考えたことがなかったんです。なぜかというと、まあ、先ほどからお話ししていることですけども、神の義というのを神の裁きとしてしか理解していなかった。まあ、でもこれはとてもルターの、まあ、ルターらしいところではあるんですね。というのはルターという人はこの自らの罪に対する感覚が非常に鋭い人だった。そして若い頃から自分の罪に深く深く悩んでいた人でした。自分の生活や行いや心の中の思いが神様の御心にかなっているのかどうか、神様に背いていないのかどうか、もう逐一気になってしまう人だった。ですから修道院に入ったっていうのは、その自分のその罪をもう一つ一つもう神様に告白して、もう祈って許してもらうということだったんですね、最初は。だからこの先ほど言いましたこの詩編の31編のところが、この神の義をもって罪人である私を裁いてくださいというふうに書いてあったらよく分かったと思うんです。あるいは逆に、神様の義によって私を裁かないでくださいっていう、そういうお願いであったらまだ理屈は通ったかもしれないんです。でもそういう彼の思いとは全く違う表現になっていた。神の義によって助けてくださいってどういうことなんだろうか。で、まあそういう、まあ、これまでの彼の理解からすると、まあ、矛盾していたもんですから、まあ、もやもやしたんですね。で、まあ、この詩編31編の後、ずっとまた順番に32編、33編とこう講義をしていくんですけども、まあ、どのぐらいの期間かかったのか、ちょっと覚えてないんですけども、そうするとルターは頭の中では聖書、まあ、全部頭入ってますから、71編まで行くと、また同じ言葉が出てくるっていうのを知ってるわけです。31編の時もちょっとこう説明するのに困ってしまって、また71編来たらまた今度同じ言葉を講義しなきゃいけないんで、なんとなくこうモヤモヤしながら悩みながらずっとこう準備をしていたんでしょう。そういうことを念頭に置いて講義のを続けていた。で、ところがある日、そのちょうどその詩編第71編のところに差し掛かる前の頃に、この新約聖書のローマ人への手紙のこの今日読んだ第一章の17節のこのパウロの言葉を注目したしていたんですね。つまり神の義っていうことを、ルターは深くこの黙想していたんです。で、その時に、まあ、一つの、まあ、気づきが与えられたっていうか、パッと目が開かれるような思いがしたっていうんですね。それ何かっていうと、この神の義、このノーっていう言葉にマルターは注目したっていうわけです。まあ、日本語で、まあ、言ってますけどね、神の義、このノーっていう言葉は、普通は神の義っていうと、これは神様が持っておられる義っていう意味ですから、神の所有を表すのっていうことです。でもこののっていう言葉は神の所有でもあるんだけども、それだけではなくって、これは神様からの贈り物として、私たちに与えられるものとして理解する言葉ではないかってことが与えられた。ちょっと日本語で例えで言ってみますけれども、お父さんのプレゼントっていう言葉あります、ね、じゃあこのペンは父のプレゼントですって言った時、皆さん、じゃあこのペンは誰のものですか。これ私のものですよね。私のペンです。でも父のプレゼントですってこういうわけです。 その時それは父から私への贈り物としていただいて、そして今はもうこれは私のもの、私の所有になっている、そういうのです。の神の義、あ、神の義ってそういうことか。ルターは目を開かれた。それまではどのようにしたら、どうやったら神の義を獲得できるんだろうか、どれだけ修行を積んだら、どれだけ良い技を積み重ねたら神の義を自分が得ることができるだろうか、そのことでもう悩み苦しんできた、自然抜刀してきた、絶望しかけていた。でもそうじゃなかった、私が頑張って神の義に到達するのではないんだ。神の義、これは神様からのプレゼント、神様が私に贈り物として恵みとして与えてくださるものだ。そのことに気がついた。でその時に先ほど言いました、その詩編第31編のあなたの義をもって私を助けてくださいっていう言葉がストーンと腑に落ちたんですね。よく分かったんです。まあ、私たちも聖書の御言葉が分かるとすごいこう嬉しい、ね、経験することあります。ルターはどんなに嬉しかったでしょうか。神様が贈り物として私に神の義を与えてくださる、それをいただく、神の義をいただくことによって私は助けられ救い出される、神様の前に安心して堂々と生きていかれる。それまでこの教会、まあ、ルターの時代の、まあ、それまでのまあ中世の時代の教会は神の義と言ったらもうこれは神の裁き、まあ、滅び、そういうふうにも理解して教えてきた。でもそうじゃない、神の義は人間を裁いて滅ぼすものではなくて、あのノアの洪水の時のように人間を滅ぼすものではなくて、そうじゃない、人間の救いを意味するものだと。人間の救いっていう、要するに福音だと、喜ばしい知らせだっていう、そのことが分かった。まあ、これは有名なルターによって福音が再発見されたんだ。そこからこのいわゆる16世紀以降の宗教改革っていう、まあ、世界史的な出来事が起こっていったんだということです。これ小さなルターの発見ですけども、世界を大きく変える、まあ、出来事だったし、まあ、ルターのつまずきをきっかけにして神様が与えてくださった恵みの出来事なんです。でこれは今、まあ、福音の再発見というふうな言い方をしましたけれども、一つの改革です。改革っていうのは何かっていうと、それまでとはこう方向性変わるっていうことです。聖書の言葉をそれまでとは違う方向から理解するっていうこと、ね、そこから宗教改革って始まったっていうこと、ね、神の義、神の正しさっていうものが人間の裁きではなくて人間の救いと結びついたっていうこと、それによって何が分かったかというと、神は我々を愛してくださっている、彼は私たちに憐れみの眼差しをいつも向けてくださっている、こんなに罪深いわがままで神様に背いてばかりいる、このような我々を憎まず滅ぼさず、いつも憐れみの眼差しを持って見ていてくださる、愛してくださっている、そのことを示してくださった、それが聖書が示している、それを聖書が示しているということが分かった。キリストの十字架と、そして復活の出来事によって我々人間の罪が許されて、そして救われる、神の子とされる、こんな私でも神様の前に安心して立てる、あ、生きていってよい、神の子として生きていける、ね、このですから、この神の義、これが福音なんだ。これはまあ矢印の向きが変わったということですね。私たちは ついともするとこう聖書を自分の側から読んでしまうわけです。人間の側から読んでしまう。だから、まあ、下から上へという方向性で、まあ、読んでしまうんですけども、でもそうじゃないんですね。神様の言葉っていうのは上から来るんだ、ね、上から下へっていうふうにその方向が変わるっていうのはそういうこと、ね、ですから皆さんもきっと悩まれると思います。信仰生活ですね、どうしたらどうすれば、私がどういう生活をすれば、どういう信仰生活をしたら、あるいはどういう奉仕をしたら神様に喜んでいただけるのかって、まあ、そのことと、まあ、こう人といろいろ比べたりですね、人の目を気にしたりとか、そういうこととも相まって、もう何て言うのかな、自分の方って言いますか、人間の側からもうがんじがらめになってしまうっていうことが多いかもしれないんですね。でもそうじゃないんだってことなんですね。それは自分の方から出発しているってなっちゃうわけです。それはでもそうじゃない、ね、神の義はその福音の中に示されているっていうことは、それは神様から来るんだってことですね。神様から出発して私の方に向かって来るんだ、ね、神の義、神様が正しい方であるっていうことは、その正しいお方が正しくなれない私たちを許してくださって、受け入れてくださるってことだ。受け入れて新しくしてくださるってことだ。神の器として用いてくださるってことだ。私がどうすればではなくて、神様が私を本当に慈しんでくださって、受け入れてくださって、用いてくださるんですから。だから、その恵みの神様を知ることができるんだってことです。で、先ほどルターの発見ということを言いましたけど、この発見をしたルターは喜びにあふれてこういう言葉を書いています。その時私は天の門が開いたような気がした。聖書全体が今や私にとっては全く新しい姿、全く新しい光を持って迫るようになってきた。皆さんですから、これからね、聖書を読むとき、聖書を理解しようとします。しかし聖書がわかるってことは、神様がどういうお方であるかがわかるってこと、神様がどういうお方であるかってこと、神様が教えてくださるってことです。そして神様が私をどういうふうに見ていてくださるか、ね、この罪ある私を、ね、神様との正しい関係の中で見ていてくださるということ、ね、関わってくださるということ、そしてそのように神様に関わっていただいている自分自身が新しく見えてくるということです、まあ、これもだから私が若い頃にもう聞いて未だに、まあ、刻まれている言葉ですけどもね、神様が分かるってこと、聖書によって神様が分かるってこと、それは神様に愛されている、神様との正しい関係の中に置かれている自分自身が新しく見えてくるっていうことだし、そしてそこからじゃあ人との関係も新しい目で見ることができるようになる。神様と私との正しい関係の中で隣人、人との正しい関係も見えてくる、真実なものとされてくるっていうことです、まあ、これはまたね、応用になっていくと思いますけども、しかしいずれにしても私たちは自分の方から出発するんじゃないんです。すべてのことが私たちを思いやってくださる、私たちを心にかけてくださる神様の愛の御心から始まっている。このルターから始まる教会の改革っていうのは、詰まるところ神様の御言葉、福音の発見であったってこと。自分の思いや、ね、自分の判断や計画、そういったものによってではなくて、まずイエス・キリストに結ばれて御言葉を聞くっていうこと、そこから起こった改革だったっていうこと。それはつまり、まあ、別の言い方をすると、 今こうして私たちが神様を礼拝しているというのはどういうことなのか。神様を本当に神様として生きていくということです。日曜日から始まる1週間の生活の中、そのひとときひととき、まあ、ひょっとしたら私たちはいつも神様のことを覚えているわけではありません。神様のことを忘れて何かに没頭しているということももちろんあるだろうと思いますけれども、でもこの1週間の間、どんな時も神様を本当に神様として、神を崇めて生きるっていうこと、神様を全ての基準として、全ての神様を全ての物差しとして生きるっていうこと、そのようにして、それが私たち一人一人が、そして私たちの教会が御言葉によって絶えず新しくされていくということです。先ほども言いましたけど、新しくされるっていうのは、つまり何か今あるものの上に何か上書きされるとか上塗りされるっていうことではなくて、それよりももっと根本的な方向転換が起こるっていうことです。私たちいつも神様との正しい関係にこの戻していただく必要があるということですね。神様いつもこう招いてくださるんですから、こちらよ、ね、それを、まあ、聖書の言葉では悔い改めっていうふうに言います。悔い改め、悔い改めっていうのは、こう、ああこれがあかんかった、あかん、これがあかんかったって反省することじゃないんですね。反省っていうのは自分一人ですることです。でも悔い改めっていうのは神様がいないとできない。神様がこっちだよって招いつも招いていてくださっている。ルターがこの教会改革を最初に始めた時に掲げた、まあ、有名な言葉があります、ね、こういう言葉です。これは95箇条の定題っていうのの最初の本に出てくる言葉なんですけどね。私たちの主であり死であるイエス・キリストが、あなた方は悔い改めなさいとおっしゃった時には、それはキリスト者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのだ。キリスト者の全生涯、この日曜日から始まる一日一日の時、そしてひとときひとときのこの生活が、神様の招き、神様の愛の導きによって悔い改めさせていただく、神様の方に向かって生きていくようにこの方向を修正させていただく、そういうひとときひとときであるんだっていうことです。我々人間はそのように神様の御前に自らの罪を悔い改める、神様のところに帰らせていただく、その度に、その度ごとに新しい存在へと作り変えられていくんです。なんかこう螺旋階段のようでキリがないって思われる方もあるかもしれないんですけど、そうじゃないんですね。螺旋階段のようであるんですけど、そのようにして常に新しい存在へと作り変えられていき、そしてキリストに似た聖なるものへと作り変えられていくんです。今日、今朝この教会に集まられました一人一人、また礼拝には今、来られないけれども、教会に連なるお一人お一人がそれぞれのところにあって、この神様の御言葉によって常に悔い改めを与えられて、新しくされていくということ、悔い改めるということは当然痛みを伴うことでもあるわけですね。自分の身を引き裂かれるようなことも時にはあるわけですけれども、しかしそのようにして神様が新しく作り変えていってくださる、これは恵みです。恵みなんです。感謝なんです。喜びなんです。私たちが神様のものとされて、神の子とされて、神様のもとで死に向かってではなく命に向かって生きていく、それこそがこの福音の喜びに生きる教会、その希望に満ちた我々の姿です。お祈りいたします。我らの主イエス・キリストの父なる神様、 パウロを生かし、またルターをはじめとする改革者たちを生かした主イエスキリストの福音が私たちにも与えられていることを感謝いたします。この福音の中に示されている神の義、これを本当に深く喜んで受け入れ、そして私たちの過ち、私たちの罪が正され、悔い改めをもって喜びをもってあなたのもとへといつも立ち返ることができますように、あなたの福音の御言葉を鮮やかに聞き取り、またその御言葉に生きることで、私たちが、教会がいつも新しくされて、そしてその教会の託されている使命を果たしていくことができますように導いてください。父なる神様、あなたはこの地上のすべての人が死に向かってではなく命に向かって生きることを願っておられます。どうか一人一人の自らの人生を自己吟味して、そしてあなたに向かって生きる喜びの人生へと多くの人々を招き入れてくださいますように、この礼拝を感謝します。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。